48人目、森田宗平作。1。毛利小平太は小秋宿に身をやつして、本所二つ目は相生町三丁目。ちょうど、吉良左兵衛屋敷の辻番小屋筋会前にあたる、米屋五平こと、実は、同志の一人、前原伊助の店のために、教師も砂村方面へ卵の買い出しに出かけたが、その帰り道に亀戸天神の境内にある掛け茶屋に立ち寄って、ちょっと足を休めた。吉津の陰からぼんやり早生の穂の垂れた田んぼ面を眺めていると、二十歳ばかりの女中がそばへやってきて、お茶を召し上がりませと言いながら、名物くず餅の皿と、茶盆等を縁台の端に置いていった。小平太は片手に湯飲みを取り上げたまま、どこやらその女の顔に見覚えがあるような気がして、後ろを見送った。女の方でもそんな気がするかして、二人の子供を連れた先客の用を聞きながらも、時々こちらを盗み見るようにした。小平太は、はてな。と小首をかしげた。が、どうしても思い出せぬので、二度目にその女が急須を持ってそばへ来たとき、姉さん、わしはどっかでお前さんを見たように思うわ、と切り出してみた。はい、と、女は決まりの悪そうに顔を赤らめながら、丁寧に小腰をかがめた。私も、最前からそう思い思い、あんまりお姿が変わっていらっしゃいますので、もしや、あなた様は、元鉄砲図のお屋敷においでになった、毛利様ではございませんか？
して、お前さんは、小平太はぎょっとして聞き返した。
私は、同じお長屋に住んでおりました、井上源兵衛の娘でございます。
おお、井上殿のお娘子。そういえば、さっきから見たように思ったのも無理はない。
と、小平太はあたりを見回しながら、訂正に続けた。井上源兵衛といえば、給料三人ぶちをいただいて、昇進ながらも、勲功財政の右利は、お勝手元勘定方を務めていた老人である。
それにしても、変わったところでお目にかかりましたな。で、お父上はその後、ご息災でいられるかな。
はい、と言ったまま、娘は急に下を向いて、はらはらと涙をこぼした。
と、小平太は相手の様子をみーみー尋ねてみた。では、何か変わったことでもござりましたか？
はい、と、娘は前だれの端で目の縁を拭って、ちらと後ろを振り返りながら、これもあたりへ気を兼ねるように小声で続けた。父は昨年の暮れに亡くなりました。それから引き続いて、母が長い間の患いに、蓄えとてもござりませねば、親子そろって一時は路頭に迷おうとしましたが、長屋の衆が親切におっしゃってくださいまして、この春からここで勤めさせていただくようになったのでございます。
それはそれは、とんだ苦労をなされましたな、と、
小平太も相手をいたわるように言った。
だが、これも時を辞せずというもの。そのうちにはまたいいことも巡ってきましょう。あまりきなきな思ってあなたまでわずらわぬようにされるがようござりましょうぞ。
ありがとう存じます。と、娘は優しく言われるにつけて、またもやせぐりくる涙を前だれの端で抑え抑えした。
で、母子は、その後、ちっとは、およろしい方でござるかな？
それが、 どうもはかばかしくございませんので。この夏から四十寝たり起きたりしていましたが、秋口からはどっと床についたきりでございますの。
それはまたご心配な、
と、小平太は心から同情するように言った。
まあ、せいぜい大事にしておあげなさるがいい。
手前もまた何かの折にお尋ねすることもござろうが、ただいまのお住まいはこのご近所で。
はい。妙見様の裏手の七軒長屋で、こちらの茶店へ出ているお塩と聞いていただけば、じき知れますの、と言いかけて、ふと気がついたように。でも、大変むさいところでございますので、あなた方にいらしていただくような、
と遠慮がちに言い直した。
いや、何。今では、手前もご覧の通りの身の上、そのご遠慮には及びませぬわい、
と、小平太はちょっと袖のあたりを振り返りながら、わざとらしく笑ってみせた。こんな風に見ようとしてこそ俺、今に見よ。同志揃って吉良邸に乗り込みさえすれば、主君の仇を討った忠義の士として世に歌われる身だというような意識が、ちらと頭の中をかすめたのである。
それに、と、彼はまた何気なく続けた。あの辺は手前もちょくちょく参りますから、また通りがかりに寄せていただくこともございましょう。どうかお帰りになったら、小平太がよろしく申したと母御にお伝えくだされ。
まだ何やら聞いてみたいような気もしたが、人目を引くのが嫌さに、小平太は茶代を払ってそこそこに茶店を出てしまった。歳が若いだけに思わぬ巡り合いから妙に心をそそられたところへ、女の涙に濡れた顔を見て大事を抱えた身とは知りながら、ついそれを忘れるような気持ちにもなったものらしい。夕日を仰いで田んぼの中の一筋道をたどりながらも、彼は幾度か後ろを振り返ろうとして、その度にヨーヨーの思いで食い止めた。
2. 去年三月、主君浅野匠の神、殿中にて高家の筆頭、吉良上野介を人情にお呼ばれ、即日芝の田村邸においてご説得。同時に鉄砲図の屋敷はお召し上げとなるまで、毛利小平太は20石5人扶持を頂戴して、これも同志の一人、大石瀬左衛門のもとに大難度係を務めていた。当時、年は瀬左衛門より一つ上の26歳であった。その後、赤穂城中における評議が老城、巡視から一転して、意義なく会場。その実、仇討ちと決まった際は、彼はまだ江戸に居残っていたので、最初の連番状には名を列しなかった。が、その年の暮れに、大石蔵之介が、かねて城明け渡しの際、恩公をこうむった幕府の目付方へ、お礼方々、お家の再興を嘆願するために、番頭、奥の将軍と手を携えて出府した際、小平太は何者かに後ろから押されるような気がして、蔵之介の旅館を訪ね、聖書を入れて義との連名に加わった。何者かとは、いわゆる時代の精神である。当時の侍は、君父の仇をそのままに差し置いては、生きて人交わりができなかった。彼もその精神に押し出されたのである。そして、蔵之介の気楽に随行して、上方へ登って、しばらく京阪の間に足をとどめていた。時代の精神と、もう一つは、世が太平になったために、ひとたび衆に放たれた浪人は、食うことができない。誰も抱え手がないという事実に圧迫されて、 小平太の他にも、聖書を棟梁にいたして、新たに偽名につく者、前後首須を接した。いかに食えない浪人生活よりも、時代の精神に追われて死につく方が、彼らにとって心よく思われたかは、宗家の狂変の前に、すでに浪人していた、不和和江も、千葉三郎兵衛、狭間新六の都が同じように連盟に加わってきたのでもわかる。とにかく、元禄十四年の暮れから明くる年の春にかけて、連番上にその名を連ねる者、実に125名の王騎に上った。しかも、その中には、匠の神の舎弟、大学を盛り立てて、ならぬまでもお家の再興を図った上、その成否を見定めてからことをあげようとする者と、そんな当てにもならぬことを当てにして、べんべんと待ってはいられない。その間に、仇と狙う光助之助の身に異変でもあったらどうするかと、一途に仇討ちの決行を主張する者とがあって、江南両派に分かれていた。前者の温度を取る者は、先に大石と同行した奥の将元をはじめとして、小山、新道の都であり、後者は堀部安兵衛、奥田孫太夫などの財布の師、並びに関西では原宗衛も大高言語、竹林忠七らの人々であった。その争いが激しくなるにつれて、前者は後者を罵って、あいつらがそんなにやるのは食うに困るからだと言った。そして、それは事実でもあった。元禄十五年の正月26日に、堀部安兵衛、奥田孫太夫、高田郡兵衛三人の連名で、江戸から大石に宛てた書面に、上方の連中がゆっくりしていられるのは、仇の様子を目の前に見ていないからだ。それを毎日見せつけられている我々の胸中も察してもらいたいというような意味のことを述べた末に、同志の中でも器用な者は医者の真似をしたり、針医になったりして、それぞれ都政の道を立てているが、我々は仇討ち専門で他に芸がないから、日々食い詰める一方である。願わくば、あまり見苦しき体になり下がらないうちに、一日も早く結婚したい、といったような一節がある。これは、老子の実情をありていに同派したものと言わなければならない。ところで、蔵之介自身は、どちらかといえば、前者に属していた。彼は、仇討ち連盟の盟主になった。しかもその裏面においては、全然それと反抗するような宗家の再興に力を尽くしていた。あるいは宗家の再興は再興、仇討ちは仇討ちでやる気であったと言うかもしれない。しかし宗家を再興した後で仇討ちのできないことは、誰よりも蔵之介自身一番よく知っていた。仇討ちをしなければ、同志を欺いたことになるばかりでなく、長く世の指弾を受けるかもしれない。しかも、一国の重機に任ずる上代家老としては、衆の恨みを晴らすということも大切であろうが、それよりもまず、衆家の妻子の耐えざることを念とするのが当然だと信じたのである。この信念のもとに、彼は去年の暮れに出府した際も、あらゆる手ずるを求めて、目付衆へ運動もしたし、それから後も山品に干拠して茶屋酒にうつつを抜かしていると見せながら、ぼや、ひそかに大垣の城下に、戸田公、匠の神の重邸、戸田うねめの将宇治貞、老職の門を叩いて、大学の擁立のことを移植した事実もある。もっとも、そうした運動の走行をおぼつかないことは、彼といえども、よく承知していた。が、全然、徒労に終わるものとも思っていなかった。最高の望みが、絶対になかったように思うのは、事後においてそれを見るからで、当時にあっては、市井の情勢から見て、必ずしもその望みがなかったとは言われない。
幕府が一旦取り潰した家を再興した先例はいくらもある。ましてや、相手の吉良家に何のお咎めがなかった点から見ても、その家中にあった浅野家の浪人どもには、今にも最高の恩命が下るように思われたかもしれない。とにかく、蔵之介からしてそういう気持ちであったために、正月の山品会議では、次長派が勝ちを制して、今年三月、暴君の一周忌を待ってことを挙げようというかねての制約も当分見合わせとなった。そして、二月の初めには、一等の軍師といわれる吉田忠左衛門が、蔵之助の命を含んで、関東の急進派鎮武のために、江戸へ下ることになった。彼が浪士どもに分配するために、軍用金の中から、束縛の金を携えていったことは、言うまでもない。江戸の急進派の中でも、一番焦っていた堀部安兵衛は、それからも絶えず書を寄せて、一挙の速攻を迫っていたが、とかくに煮え切らぬ蔵之助の態度をもどかしがって、6月の末には、単身東海道を押し登ってきた。そして、山品の大石のもとへも立ち寄らず、大阪の原宗右衛門、京の大高源吾など、上方の急進派を糾合して、大石の一派とは別に、自分たちだけで、大事を決行しようと図った。ここに、赤穂義士の連盟も、分裂の危機に瀕したのである。が、幸か不幸か、7月の22日になって、江戸の吉田忠左衛門から、浅野大学が、芸州広島へ留託を命ぜられたことを報じてきた。同じく25日には、奥田孫太夫からも同様の書面が届いた。こうなればもう是非がない。秋夏最高の望みは永久に耐えたのである。で、蔵之介もついに意を決して7月28日、今日、伏見、山品、大阪、赤穂などに散在する同志と丸山十阿弥の別所に会合した上、いよいよ仇討ち決行の旨を宣言した。そして自分も10月の末には江戸へ下るから、面々においてもそれまでに2人3人ずつ旧家へ気づかれぬよう内々で下校せよと言い渡した。それを聞いて義とは皆有役した。中にも堀部安兵衛は大石と離れてさえ決行しようとしていただけに、明くる朝すぐに発足して、牛尾田又之丞と共に江戸に馳せ下った。この二人は途中浜松の駅で芸州へ流されていく浅野大学の一行に出会ったが、五男の相手の身に及ばんことを恐れて、わざとお目通りを願わないで、そしらぬ顔に行き過ぎてしまったと言われ。横川寛平は丸山会議に先立って、7月の末にはすでに甲府へ下っていた。続いて、岡野金右衛門、竹林忠七、それに毛利小平太の三人も8月の27日に江戸へ着いた。それに次いでは、吉田沢右衛門、増孫九郎、不和和右衛門の三人が9月2日。野党江茂七も単独にて同じく9月2日。千葉三郎兵衛、狭間十次郎、中田利平次は同月7日。木村岡右衛門、大高源吾も9月中というように、同志の死は続々江戸へ下った。しかも大石自身は、後を清くして立つためには、何かと用事もあって、早急に警視を引き払うわけにもいかない。そこで、同志の心を休んずるために、まず、せがれの力に、老公、マセ九太夫を介添えとして、大石瀬左衛門、茅野和助、小野寺幸右衛門などと共に、自分に先立って下校させることにした。一行は、9月17日に京都を立って、同月25日には無事甲府に下着した。 そして国長の旅人宿、小山屋に豪州の豪華、書き見さない抗議に訴訟の筋あって出府したと称して投留することになった。それと見た一等の式は、こうなればもはや太夫の出府も間はあるまいというので、いよいよ奮い立った。3。これより先、前原伊助、神崎与五郎の両人は、蔵之助の命を帯びて、すでにその年の4月中、江戸に下っていた。これは、吉良、上杉両家の近況を偵察するためで、蔵之助もその頃から、秋夏の最高を、所詮おぼつかなしと見て、そろそろ、それに処する道を講じておいたものらしい。で、前原は、米や五兵と変名して、愛生町三丁目に棚狩りして、吉良邸の偵察に従事するし、神崎は、三正坂や善兵衛と名乗って、上杉の白金の別所にほど近い、麻布谷町に一戸を構えた。これは、神津之助が、老子の復讐を恐れて、実子、上杉、男女代筆綱則の別邸にかくまわれているというような、噂があったからに他ならない。が、それは噂だけにとどまって、主として本所の屋敷に住んでいることが分かったので、おいおい、同志が出府してくる頃には、与五郎も谷町の店を閉まって、前原の米屋の店へ同居することになった。そして、三正坂屋では自分の正国から取ったものだけに気がさしたのか、改めて、あずきやぜんべいと名乗って、扇子や瓶付けの荷を背負いながら、日々、吉良邸の内外を伺った。が、同屋敷でも見慣れぬ商人と見れば、一切邸内へ入れぬようにして、用心、健康に構えている。その中を潜っては入り込もうとするのだから、こちらの苦心は一通りでなかった。が、そんなことにあぐむような彼らでもなかった。日夜その機会を狙っていて、それ火事だとでも言えば、真っ先に屋根へ駆け上がって、肝心の火事はよそに、向かい側の吉良邸の動静を目を皿のようにして伺ったものだ。丸山会議の後、真っ先に江戸へ下った堀部安兵衛は、浪人剣客、長江長左衛門という触れ込みで、米屋の店にほど遠くない林町五丁目に借宅した。全焼たる米屋の店と連絡を取って何かの便宜を図るためであったことは言うまでもない。この借宅には財布の師、小山田庄左衛門をはじめとして、七月中安兵衛より一足先に江戸へ下った横川寛平。一足遅れてすぐその後から下ってきた、毛利小平太の三人が同居した。そして、横川は、三島正一郎。小平太は、水原竹右門と変称した。なお、前者は、身分こそ、五両三人ぶちの勝ちに過ぎなかったが、秋夏没落の際は、阿公城から、リオの炎章蔵に出張していて、老城巡視の列に漏れたというので、それと聞くや、取るものもとりあえず、城下へ駆けつけて、蔵之助のところへ怒鳴り込んだほどの気鋭の士であったから、偵察の任務についても、人一倍大胆に働いた。小平だも、安兵衛だの、寛平だのという気性の勝った連中と一緒にいては、一人ぐずぐずしてはいられない。それに、同宿の死の中では、比較的小心者であっただけに、横川とはことに仲良くしていたので、同じように中元小物に身をやつして、旧家の偵察にも従事すれば、江戸中を走り回って、諸所に散在している同志の間に連絡をも取っていた。で、誰一人、小平太の進展を伺う者もなければ、彼自身も、それを疑うような心は微塵もなかった。ところで、 10月の半ば頃までには、遅れて髪型を発足した原宗衛門、小野寺十内、狭間喜兵衛などの領袖下部老人連も、岡島屋宗衛門、絵画矢左衛門などと一緒に前後して江戸へ着いた。最も遅れた中村清右衛門、鈴田十八の両人も、10月の30日には江戸へ入って、安兵衛の長江長左衛門の借宅に同宿することとなった。中村は、小山田庄左衛門などと同じく、150石取りの上司で、鈴田は30石の縁米をいただいていたものであった。棟梁大石蔵之助も、いよいよ10月の7日には、慶子を発足した。それに従う面々は、牛尾田又之丞、前に安兵衛と共に下って、再び上方へ取って返したもの。近松貫六、菅野屋半之丞、早見藤左衛門、三村次郎左衛門、それに若藤中元どもを加えて、同勢すべて十人。日野家用人、垣見五郎兵衛と対処した F を両掛長持ちに伏して、関所関所の目をくらましながら、53駅を押し下った。そして、23日には、鎌倉行きの下着。ここで江戸から迎えに出た吉田中左衛門と出会って打ち合わせをした上、3日の後、一緒にそこを立った。そして、かねて準備しておかれた、川崎在、平間村の一屋に入った。ここに10日ばかり滞在して、江戸の情勢を伺っていたが、差し支えなしと見て、11月の5日には、とうとうお膝元へ乗り込んできた。そして、前月来、せがれ力が投入している、国長の旅人宿、小山屋に、左内の叔父と称して宿泊することになった。江戸にあった同志は、それとばかりに人目を忍んで、代わる代わる蔵之助のところに志向した。いよいよ、年来の宿坊を達する日が近づいたのである。が、蔵之助の到着とともに、かねて連盟の副頭領とも頼まれていた、戦国取りの番頭、奥野将元、同じく河村伝兵衛以下、64人の共柄が、いよいよ大石の峠と聞いて、卑怯にも、制約に背いて連盟を脱退したことが判明した。もっとも、その中には、前から態度の怪しかったものもあるにはあった。が、蔵之助の叔父、小山源五右衛門、重帝、新道源四郎など、義理にも抜けられない者どもまで、口実を設けて、同行を我演じなかったと聞いては、先着の同志も呆れて物が言えなかった。中にも、決起の横川寛平のごときは、あいつら、もともと汚い奴からだ。この春、打って捨てようと思ったのに、手伸びにして残念だ、と、はがみをして悔しがった。が、神崎与五郎は、そばからそれをなだめるように。なに、今になってのくような奴らは、皆、大学様のご作為を伺って、万一、お家お取り立てになった場合、真っ先に、お見出しに預かろうという良権から心にもない偽名に加わってきたのだ。そんな奴らが何人いたってまさかの時のお役に立つものでない。あだうちは我々だけで十分やってみせるよ、と言った。寛平もそれには異存がなかった。とにかく一時124名に上った義との連盟も、江戸へ集まった時には、こうして50人余りに減ってしまった。が、それだけにまた、後に残った者の心は、一層引き締まってもきた。少なくとも、人数の減少によって、ぐらつくようには見えなかった。が、11月の20日になって、麹町4丁目、千葉三郎兵衛の借宅に、狭間喜兵衛、同じく十次郎、新六謎と一緒に同宿していた、 中谷平次が夜逃げ同様に出奔したという知らせが同志の間に伝わった。江戸へ下った者はまさか大丈夫だろうと思っていただけに、同志もこれにはと胸を吐いた。現在同志と思っている者も当てにはならぬというような感情も湧いて、互いに相手を疑うような気持ちにもなった。中にも小平太は少なからぬ衝撃を受けた。そうだ、同志も当てにはならぬ。だが、俺はどうだ。俺は当てになるか。そう思ったとき、彼はぎょっとして思わず身をすくめた。彼といえども、最初連盟に加わったときから、一志はもとより覚悟していた。休暇に打ち入る以上、たとえその場で打ち死にしないまでも、抗議の大砲に触れて、棟梁をはじめ一同の死は免れぬということも知らないではなかった。が、一方ではまた、仇討ちは仇討ちだ。君父の仇を討った者が、たとえ抗議の大砲に背けばとて、闇々、軽視に処せられるはずはない。お上でも中高の死を殺したら、ご政道は立つまいというような考えが心の底にあって、それが存外深く根を張っていたらしい。だが、相手には何しろ上杉家という後ろ盾がある。と、小平太は今更のように考えずにはいられなかった。その上杉家は、また紀州家を中にして将軍家ともご縁続きになっているのだ。去年三月の片手落ちなお裁きから見ても、また今度の大学様の手重いご処分から見ても、平家に乱入した者をそのまま助けておかれるはずはない。出場一等の死は極まった。彼はうなじの上に振り上げられた白人をまざまざと目に見るような気がした。同じように感ずればこそ、李平次も恥を含んで頓亡した者に相違ない。と言って、自分は今さら命惜しさに同志を裏切る気にもなれなければ、またそれだけの厚かましさも持ち合わせていない。何、俺一人で死ぬのじゃないと、彼はしばらくしてようようかっぱしゃいだような声でつぶやいた。死ねば皆一緒に死ぬのだ。こう自分で自分に言って聞かせてから、誰も見ていたものはなかったかと心配するように、そっと目を上げてあたりを見回した。気がついてみると、じっとりと首筋の周りに汗をかいて、自分ながら顔色の青ざめているのがよくわかった。その後も小平太はできるだけ自分の心の動揺を同志の前に隠すように努めた。もっとも、彼が同志に心の内を悟られまいとするには、もう一つ他に理由があった。それは彼に一人の女があったからだ。亀戸天神の境内で、井上源兵衛の娘、お塩に出会って、哀れな身の上話を聞いてからというもの、宿へ帰っても、その女のことが気になって、どうも心が落ち着かなかった。で、あくる日は、早速、わずかばかりの手土産を持って、かねて聞いておいた七軒長屋に、母親の病気を尋ねてみた。が、行ってみると、聞いたよりは、一層惨めで、母親は持病の痛風で足腰が立たず、破れた壁に沿うて寝かされたまま、娘が茶店の暇を見ては駆け戻って薬事を進めたり、大小便の世話までしてくれるのを待っているというありさまであった。あまりの気の毒さに、小平太はその後もちょくちょく見舞いに寄ったが、若い者同士とて、いつしか二人の間に悪縁が結ばれてしまった。小平太にしてみれば、親子に対する同情から出たとはいえ、大事を抱えた身の末の遂げないことはよく知っている。 開墾と愛欲とは、はじめから相せめいだ。が、女の方では、そんなこととは知らないから、世にも頼りない身の、猛気の不睦にあった気で、真心込めて、小平太に仕える。小平太も、そうされて嬉しくないことはない。同士に隠れて、使い走りの回り道をしては、夕方からこそこそと、妙見堂の裏手へ入っていく。夜分、どうしても都合の悪い時は、茶店へ顔を見に行く。そういう折、彼はいつでも、上方における大石の狂わがよいのことを思い出して、自分で自分に言い訳をした。もちろん、棟梁がしたから、自分もやっていいというのではない。ただ、蔵之助が茶屋酒に酔いしれながら、返事も仇討ちのことを忘れなかったように、自分も女のために一大事を忘れようとは思わない。それだけに、しばしの不らちは容赦されたいというのが、せめてもの彼の願いであった。そして、暇さえあれば、足は柳島の方へ向かった。四。ところが、お塩の母親は、11月の半ばから、陽気のせいか、どっと渋滞になって、娘の成婚を尽くした解放も甲斐なく、10日余りも悩みに悩んだ挙句、とうとう死んでいった。お塩は、身も浮くばかりに泣いた。そばにいた小平太も、母親が我が身の苦しさも忘れて、息を引き取る間際まで、お塩のことを頼む、頼むと言い続けにしたことを思うと、なんだか目に見えぬ縄で縛られているような気がして、ぼんやり考え込んでしまった。が、これまでの雪がかりから言っても捨てては置かれないので、同志の前は大垣の師範、戸田壇上之助宇治重公の家来で、彼には実刑にあたる山田新左衛門のところに世話になっている母親の病気と繕って二日ばかり同宿の家を開けて方ばかりの葬式でも出させるようにした。で、それが済んでから一旦宿へ帰ったが気になるので一日置いてまた出かけてみた。お塩はもう片時も小平太のそばを離れない。どんな苦労でもいといませぬから、どうか私をおそばへ引き取ってくださいませ。一人の母にさえ別れては、こうしているのが女の身では心細うてなりません、と男の膝にすがって書きくどいた。そう言やるのももっともじゃが、わしも今では他人の家に厄介になっているに。では、どうぞ、あなたがここへ、引き移ってくださいませ。こんな、むさいところでお気の毒ですが、たとえ、賃仕事をしてなりとも、私は私で、よすぎをして、あなたにご迷惑はかけませぬ。と、女の腰は、なかなか強い。これには、小平太も当惑した。心の中では、こうして、だんだん、見抜きのできない深みへはまってきた自分の愚かしさが何よりもまず食いられた。が、今となってはどうにも仕方がないので、一時逃れの気休めに。それもそうだが、わしもいつまで浪人をしているつもりでもない。戸田様にご奉公をしている兄にも頼んで、方々へ渡りがつけてあるから、近いうちには何とか仕官の道もつこうかと思っている。その前に内緒でそなたといることが骨を折ってくれている兄にでも知れたら悪い。たとえ一号二号の切り前でなりとも、しどりさえできたらきっと願いを出して表向きそなたを引き取るようにするから、それまでのところは寂しいだろうが、このままご近所の世話になっていてもらいたい。あんまり引っ込んでばかりいては気もくさくさするだろうから、初七日でも済んだらまた茶店でも出るようにしたがいい。
何、それも長いことではない。わしも暇さえあれば、ちょくちょく会いに来るからね。と、様々に言いこしらえて、やっと相手を納得させた。で、その日の七つ下がりに、小平太は、くったくそうな顔をしながら、ぼんやり林町の宿へ戻ってきた。すると、横川寛平が待ち構えていて、相手の顔を見るなり、おお、水原か。いいところへ戻ってきた。気候でなくちゃできない仕事がある。と、いきなり言い出した。そばには、安兵衛の長左衛門も居合わせて、何やらことありげな様子に見えた。なんだなんだ、と、小平太も心の内を見透かされまいと思うから、わざと威勢よく二人のそばへ顔を寄せていった。実は、あの両国の橋のたもとにいる茶坊主、震災な、と、寛平は声を潜めて続けた。あいつは、いつかも話した通り、例の山田宗辺の弟子で、やはり僕一、光月の不調の屋敷へ出入りをしている。境でもあるときは師匠のお供をしていって、いろいろ手伝いもしているという話だから、また何か聞き出すこともあろうかと、この間からそれとなく取り入っておいたがね。今日計らずそいつの手から、僕一の家老、小林平八郎に宛てた書面を手に入れたんだよ。つい今の先のことだ。ぶらりと入っていくと、これはいいところへ来てくれた。また一筆頼むと言うじゃないか。何、この坊主がお茶はできるか知らんが、無類の悪質でね。これまでも二三度頼まれたことがあるから、お安い御用と引き受けて、さて、宛名はと聞いてみると、小林だ。しめた、とは思ったが、色にも出さず、相手の言うままにしたためた上、自分もあちらの方面に所用があるから、なんなら私が届けて死んぜましょう。お返事があるようならまた戻りにと、うまくいって使いまで受け合ってきた。それはいいが、何しろ、俺はこの前あの屋敷へ入り込んでうろうろしているところをつかみ出された覚えがあるから、二度とあそこへは行かれない。と言って、長左衛門殿では顔が売れているからどうも目に立つし、気はせきながらも貴公の帰りを待っていたのだ。そうか、と小平太はぐっと固唾を飲み下しながら言った。よし。それでは俺が引き受けた。うん。しっかりやってくれ。心得た。で、念のために聞いておくが、この手紙の要件は？いや、それは何でもない。かねて小林から頼まれていた品が見つかった。いずれ近日、持ち主堂々で持参するからよろしくというだけだ。いずれ、茶器か何かのことだろうよ。だが、貴公は何にも知らない体で、ただ使いに来たようにしておいた方がいい。それもそうだな。とにかく、またと得られない機会だ。と、寛平はさらに自分の注文をつけた。できるだけ邸内の様子を細かに見てきてもらいたい。近頃、長屋と母屋との間に、大竹のやらいを言い回して、たとえ長屋の方へ打ち入られても、母屋へは寄りつかれないようにしてあるという噂も聞くが、この頃はあちらでもお出入り以外の物売りは一切入れないようにしているから、最近の様子はさっぱりわからない。その辺も十分見届けてきてもらいたいな。それに、と安兵衛もそばから言葉を添えた。金がね、山田宗辺のところへ弟子入りをしている脇屋宇治。大高言語のこと。京都の不肖脇屋新兵衛と称して入り込む。から、吉良邸では来月の6日に年忘れの茶会があるという内報もあった。 すれば、5日の夜は出場。光月之助、在宿に極まったというので、討ち入りは、おおよそ、その世のことになるらしい、大石殿の口ぶりでもあった。だが、棟梁としては、その前にもう一度、邸内の防備の有無を見定めておきたいと言われるのだ。で、もし、お手前の働きで、その辺の事情が確実に分かったら、我々が待ちに待った日も、いよいよ近づいたというものだ。大事な役目だ。しっかりやってきてもらいたい。心得ました。と、小平太はそれを聞いて、急に胸をどきつかせながらも、きっぱり返事をした。くれぐれも、子孫じのないようにな。と、安兵衛は、なお念を押すように言った。この場になってしくじったら、それこそ、大事猿だ。その心得でやってきてもらいたい。よくわかっております。と、小平太も緊張にやや青みを帯びた顔を上げて言った。万一、見とがめられるようなことがありましょうと、一命にかけて、ご一同の難儀になるようなことはいたしません。その覚悟で行けば、しくじることもあるまい。だが、見破られないうちに、こちらの思うところを見てくるのが肝心だ。くどいようじゃが、その心得でな。かしこまりました。小平太はすぐに身支度をして、例の錠箱を受け取って立ち上がった。なんと思ったか、官兵も後から追いすがるように送って出て、長左衛門殿の言われる通り、向こうの様子がもう少し知れないと、うかつに手は出せないという棟梁をはじめ、領袖方のご意見だ。しっかりやってきてくれ、と、皮肉らしく小声で囁いた。その代わりに、うまくいったら、当屋の一番槍にも勝る巧妙だぞ。と、うなずいたまま、小平太は黙って表へ飛び出した。